こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。藤岡寛太郎による本書は、水の惑星と呼ばれる地球に海がどのように生まれ、生命を育む環境へどう変化してきたかを、約46億年の地球史からたどる地球科学の入門書である講談社ブルーバックスの一冊として、海洋の表面だけでなく地球内部、岩石、大気、プレート運動、生物進化を相互に結びつけて扱う、中心的な視点は現在の水の海を出発点にしないことにある。著者は、形成直後の地球を覆ったマグマオーシャンを最初の海として位置づけ、そこから水蒸気、降雨、海水、大気組成、海底へと続く長い変遷を説明する深海探査と地球科学の経験を持つ著者が、身近な海への問いを惑星規模の物質循環と時間尺度へ広げることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、最初の海を水ではなくマグマオーシャンとして捉える本書の特徴的な出発点は、地球最初の海を青い海水ではなく形成直後の地球表面を覆った高温のマグマオーシャンとして考える点にある。約46億年前の地球には天体衝突が相次ぎ、その衝突熱によって地表から深部までが溶融したと考えられている。液体で満たされた広大な領域を海と定義すれば、マグマの海は地球史上最初の海と言える。この視点は、海の起源を単に水が溜まった時期の問題に限定しない、地球内部の層構造、重い物質と軽い物質の分離、冷却に伴う地殻の形成は初期の溶融状態と深く関わるためである。現在の海洋を理解するにも、まず灼熱の初期地球を経由する必要があることが示される。海を地表の景観ではなく、惑星が冷え分化してきた過程の一部として読む枠組みが本書の基礎を成している。次に、地球の年齢を測る科学史から海の起源を検討する。海の誕生を論じる前提として、本書は地球がいつ形成されたのかという問いを重視する。地球の年齢は現在では約46億年と理解されるが、その結論は最初から自明だったわけではない。かつては地球の冷却速度から年齢を推定する考え方もあったが、放射性元素の崩壊による内部発熱が理解されると、その方法だけでは十分でないことが分かった。こうした科学史を踏まえることで、地球史の数字が単なる暗記項目ではなく、観測技術と理論の更新によって確かめられてきた知識であることが見えてくる。また、地球そのものでは最古級の岩石が失われたり変質したりしているため、年代の推定は岩石、隕石、月資料など複数の手がかりを比較する問題になる。海の起源の議論には大きな不確実性も残るが、限られた証拠から仮説を組み立てる地球科学の方法を学べる点が重要である。さらに、水蒸気の凝結と大気の変化が水の海を可能にした条件、マグマオーシャンの後に水の海が成立するには、地球の冷却だけでなく大気と水の相互作用を考える必要がある。本書は、初期地球で火山活動などにより放出された成分が大気を作り、温度低下に伴って水蒸気が凝結し、長期の降雨を通じて海が形成されるという大きな流れを扱う。ここで重要なのは、海水は最初から現在と同じ組成でも現在と同じ環境でもなかった点である。岩石との反応、火山からの供給、海底での熱水活動、生物活動は海水と大気の成分を長期間にわたり変えてきた。とりわけ酸素の増加は、生命が海と大気を変化させる存在になったことを示す。海は生命が受け身で暮らす容器ではなく、地球科学的な循環の中で生命にも変えられてきた。本書はこの相互作用を通じ、水の存在だけでは生命に適した海が直ちにできるわけではないことを理解させる。そして、プレート運動が海底を更新し、水を地球内部と循環させる、海が長期に存在し続ける仕組みを考える際、本書は海底が固定された底ではないことに注目する。海洋プレートは海嶺付近で生まれ、移動し、やがて海溝で地球内部へ沈み込む。この過程では、海水を含む岩石や堆積物が地下へ運ばれるため、海は一方向に失われるようにも見える。しかし、地下へ運ばれた水を含む物質は、地球内部での変化を経て火山活動などにも関わり、再び地表側へ戻る経路を持つ。海水岩石、マントル、大気の間には極めて遅いが大規模な水の循環があるのである。この説明は、海を降水と蒸発だけで回る表層の水循環として捉える見方を拡張する。プレートテクトニクスは、海底地形や地震だけの理論ではなく、海の量と組成、地球の長期的な居住可能性にも関係する。本書は深海を入り口に、地球内部まで含めた海の循環図を提示する。最後に、海の終焉を問うことで現在の海の偶然性を考える。本書は海ができた理由だけで終わらず、海が将来も存在し続けるのかという問いへ進む。この問いは単純な未来予測ではなく、現在の海が多くの条件の均衡の上にあることを考えるための装置となる。 太陽からの距離、地球の温度、大気の状態、地球内部との水のやり取り、プレート運動は、いずれも海の維持に関係する。もし表層の水が大幅に失われれば、水循環が弱まり、降雨、植生、食物網、気候は連鎖的な影響を受ける。海の消失は海洋生物だけの問題ではなく、陸上を含む生物圏の基盤に関わる。本書は海が永久不変の背景ではなく、生成と変化を続ける地球システムであることを示す。壮大な時間尺度を導入することで、日常的には安定して見える海の価値と脆弱性を、環境問題とは別の根本的な次元から考えさせる構成になっている。結論として、本書は海辺の景観や海洋生物への関心を地球そのものの素成立史へ広げたい読者に向く。地学を初めて学ぶ人、地球科学の用語に苦手意識がある人にも、海という具体的な対象を軸に岩石、大気、生命、深海、プレート運動の関係を整理できる利点がある。一方で、最新研究の細部を網羅する専門書というより、地球史の大きな因果関係をつかむための読み物として位置づけるのが適切である。海洋の解説書には生態系、資源、気候変動を主題にするものが多いが、本書は海の起源をマグマオーシャンまで遡り、さらに地球内部へ沈み込む水や海の将来まで視野に入れる。そのため海を水の集まりとしてではなく、惑星内部と表層を結ぶ動的なシステムとして理解できる。深海探査に携わってきた地球科学者の視点が背景にあり、身近な疑問を途方もなく長い時間と大きな空間へ接続する点が同分野の入門書の中でのキャイだった特徴である。ご支援いただける場合は藤岡寛太郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。